はい、今日の一問一答ですね。ケアマネジメントについて正しいか誤りか答えを。問題。課題分析標準項目には ADL と IADL が含まれるとありますが、これは正しいですね。ケアマネジメントっていうのはですね、ケア、居宅介護支援とか介護予防支援、このような事業においてですね、ケアマネジメントっていうのを行うんですが、これっていうのはなんか適当にですね、直感でやるとかですね、そういうふうになってないんですね。ちゃんとケアマネジメントプロセスっていうのがあって、それにのっとってやるっていうふうになっています。で、プロセスっていうのがどのようなものがあるかっていうと、7つあるんですね。1番から見ていくと、1番インテーク、2番目にアセスメント、3番目にケアプランの作成、4番目にサービス担当者会議、そして5番目にケアプランの実施、6番目にモニタリング、7番目に集結というふうになっていますね。インテークというのは受理面接とか初回面接とか言ったりするんですが、初めましての段階ですよね。そして2番目のアセスメントっていうのは情報収集とか課題分析とか言ったりしますね。で、そういった情報収集課題分析を行ってケアプランを作成して、その作ったプランに位置づけた担当者というので集まってですね、本人が持っている課題とか目標とか今抱えている問題とかですね、そういったものを共有したり相談したりする場、それがサービス担当者会議というんですね。こういったものを開いて、じゃあやろうかって言ってケアプランを実施して、で、その実施してどうだったかっていうのを評価、モニタリングするわけですね。ここでモニタリングの結果として、うまくいっている、もう問題ないねっていうことであれば終結となるんですが、あ、これまた新しい問題出たねとか、ここ見直した方がいいよねなんていう時があれば、またアセスメントに戻って、このプロセスっていうのを繰り返すというふうになっているんですね。ざーっと言うとそういう感じ。なので、少なくともこのプロセスの流れというのは押さえておくといいですね。で、今日出ている問題、課題分析標準項目、これはですね、2番目のアセスメントの際に用いられるものになるわけですね。で、アセスメントっていうのはですね、これまたちゃんとルールがあるわけですね。ケアマネが好き勝手にですね、見たいものを見て評価したように、分析したいものをしてですね、情報収集するとかっていうふうになってないんですね。きちっとした形でしなさいよってなってるんです。そのために用いられるのが課題分析標準項目っていうものになるんですね。で、要介護者さんに対して行われる居宅介護支援、この場合に用いられるのが、23項目のですね、課題分析標準項目23。この23項目っていうのは、全部で23なんですが、少しちょっと内訳があって、基本情報の9個と課題分析に関する項目の14個に分かれています。で、基本情報に関しては、介護予防支援、要支援のケアプランですよね。これとほぼほぼ一緒なんですけれども、課題分析の部分っていうのが全然違うわけですね。で、一応基本情報の方をまず見ていきますが、9個あるわけですね。1番が基本情報、名前とか住所とかね、年齢とか生年月日とかそういうものですよね。で、2番目に生活状況、今までどこでどうしてとかね、今現在どのような状況かっていうことを記載しますね。で、被保険者情報、介護保険の被保険者以外に、生活保護とか医療保険の保険者とか、被保険者とかね、そういった情報っていうのがそこに入ります。で、現在受けているサービスの状況。で、障害の自立度ランクと認知症自立度ランク、そして主訴、本人の訴えですね。こんなのがあったりとか、8番目の認定情報、介護認定審査会計なんていうのもここに入りますね。で、アセスメント理由、初回なのか、何なのかですよね。で、これが基本情報の9個。で、次がよく出てくるポイントなんですが、課題分析のに関する項目14個。これもたくさんあるんですが、健康状態とか、ADL、立ったり起きたり、トイレ行ったり、食事したり、入浴とかですね。で、IADL、洗濯できるかとかね、買い物できるかなんてありますよね。で、認知機能ですね。で、5番目、コミュニケーション能力。6番目、社会との関わり。7番目、排尿排便。8番目、皮膚褥瘡。9番目、口腔衛生。10番目、食事摂取。そして、問題行動。介護力、居住環境、特別な状況。このようになっているんですね。特別な状況っていうのは、例えば虐待事例だとか、ターミナルですよとか、そういった状況があれば書くというふうになってますね。これ、ざーっと言いましたけれども、要するにですね、覚えるってことですね、これは。 課題分析標準項目にこれが含まれますか含まれませんかというところがですね、ポイントになるわけですね。で、今言ったところっていうのはもちろん中身として抑えるのも大事ですし、そもそも標準項目として抑えてしまうというのが大事なんですね。で、もうちょっとだけ言うとですね、介護予防支援の方は14個もないんですね。課題分析4領域といって4つだけでいいんです。これ4つで言うと、1つ目が運動移動、2つ目が家庭生活を含む日常生活、3つ目が社会参加、対人関係、コミュニケーション、4つ目が健康管理、このようになってるんですね。この辺はですね、本当に暗記もですね。で、暗記する時のコツというのはですね、書いて覚える、これが1つですね。あとは口に出すってことです。自分の言葉で自分の耳に入れて自分の脳に入れるということで、ガンガンガンガン声に出して覚える。指を入れながら数え、覚えるでもいいし、ジェスチャーつけて覚えるでもいいし、意味合いを考えながら口に出して覚える。こういった方法でですね、やっていくのがいいかなと思いますね。今日はちょっと大変ですけどね。ざーっとキーワードっていうのが羅列されてますけれども、どれも覚えるべきポイントになりますので、ちょっと頑張って暗記するといいかなと思いますね。では、インデックスカードいきましょう。1枚目、ケアマネジメント7。7ついきますよ。インテーク、アセスメント、プラン作成、サービス担当者会議、プラン実施、モニタリング、集結ですね。そして2つ目、2枚目、基本情報に関する項目9。裏に行って、基本情報、生活状況、被保険者情報、サービス利用状況、障害自立度ランク、認知症自立度ランク、主訴、認定情報、アセスメント理由ですね。その次、3枚目、課題分析に関する項目14。裏に行って、健康状態、ADL、IADL、認知、コミュニケーション能力、社会との関わり、排尿排便、口腔衛生、食事摂取、問題行動、介護力、居住環境、特別な状況ですね。で、最後、課題分析4領域。裏に行って運動移動。家庭生活を含む日常生活。社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション。そして健康管理ですね。これざーっと聞くと、うわー何って思うかもしれないですが、覚えてしまえば、これはとっても強いので、なかなか暗記が得意じゃないなっていう人は特にですね、出るところです。これは特に課題分析14個、ここはもうまず最優先で押さえておくと、強いかなと思いますね。では解説は以上です。